今日は、一番後ろに、山田さんの奥さんが、礼拝に来てくださいました。皆さんで拍手を持って、奥さんをお連れいただいたご主人にも拍手したいのですが、本当にありがとうございました。お会いできてね、せっかくですから一言大丈夫ですか？はい。じゃあこれ持って。はい。
皆様、今日は3年ぶりにここの教会来させてもらって、まあ皆さんのお元気な顔を見てからほっとしました。私は本当もう長い闘病生活しております。主人に迷惑ばっかりかけております。
どうしようか。ありがとうございました。
すみません、
皆さんの元気な顔してホッとしたいって言っちゃったんですけど、ホッとしたのはこっちの方じゃないかもしれない今あの動物園の向こうのですね、ゆうゆうという老人ホームの方に行って、入っていらっしゃいます。脳腫瘍でね、大変な手術をされて、本当に神様の憐れみによってここまで元気になられてですね、奇跡を礼拝に来られたということ、本当に感謝したいと思います。それでは聖書を開きたいと思いますが、マルコによる福音書の今日は5章1節から20節のところからお話をいたします。マルコによる福音書5章1節から20節ですが、本来ですとその前のですね4章の後半から読まなければなりませんけれども、少し長くなりますので、後半の部分はまたいずれかの機会にお読みするとして、今日は5章の1節から20節までをお読みいたします。こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。そこで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってイエスを拝し、大声で叫んでいった。いと高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊をこの人から出ていけと言われたからである。それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでその山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願っていった。私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。豚を飼っていた者たちは逃げ出して町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかと見にやってきた。そしてイエスのところに来て悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。 すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるように願った。そこでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。この日イエス様とその一行は、湖とありますのはガリラヤ湖のことですけれども、この湖を渡ってゲラサ人の地、あるいはデカポリス地方と書いてある地図で見ますと、イエス様が主に活動されたのはガリラヤ湖の北、あるいは東の西の方でありましたけれども、このゲラサ人の地、デカポリスというのはその反対側ですね、東側の地域にあたるところであります。でこの場所はイスラエルの領土であったようですけれども、そこに住んでいた人たちが、豚を飼っていたと。で豚というのは旧約聖書では食べることを禁じられている動物なんですね。汚れた動物で、もちろん今でもユダヤ人は豚を食べません。ですから豚を飼ってたということは、この場所がもうすでにユダヤ人の地域ではないということがわかるわけですね。でイエス様はなぜかですね、このユダヤ人の土地ではないところにわざわざ船に乗ってこの日出かけられているわけです。でもしこの前の4章の出来事の後半のところにですね、この船がに嵐が襲って、船が沈没しそうになったという話がこの話の直前にあったとすればですね、そういう可能性は濃いですけれども、ある意味では命がけで湖を渡ってこの地に来られたわけです。他のところを見るとイエス様はその活動をユダヤ人に向けておられました。基本的にですね。ですからツロシドンに行かれた時に、そこのヤモメが自分の子供を癒してくれてきた時に、私はユダヤ人だけ使わせるという違法人のところには使わされていないと言って跳ねつけられたぐらいなのであります。ところがこの日はなぜかですね、豚を飼っているような汚れた地域にで自ら出かけて行かれました。するとそこにイエス様を迎えに来た人がいるんですね。これまでのところを見ると、このイエス様が行かれるところにはたくさんの人が集まってきていました。大勢の人がイエス様のところに押し寄せてくるので、イエス様は身の危険を感じるほどの人たちが、もう家に行けば利水の余地がないほど家の中に人が集まってくるし、湖のほとりに行けばそこに人が集まってくるし、ところがこの湖一つ隔てた反対側のこのゲラサの地に行かれた時には、誰もイエスを迎えに来ていないし、あるいはここに群衆が集まったとは書いてない。例えばこの5章の20節が終わった21節を見ますと、イエスが船でまた向こう岸へ渡れると、大勢の人の群れが身元に集まったと書いてある。湖一つ隔ててですね、全然反応が違う。おそらくこのイエスの話は、イエス様の話は、あるいはその活動はこのゲラサ人の地にも行っていたと思うんですが、彼らは、どういう理由でしょうか、豚を飼ってるぐらいですから、アンチユダヤ人というかですね、そういうグループだったのか、イエスが来たといっても別に誰も興味を示さない。むしろ拒絶的な反応を後でしてますから、そういう地域だった。しかし、イエス様はわざわざここに行かれてるんですね。でそこにただ一人イエス様のところにやってきた、迎えに来た人がいた。この人は敬虔なユダヤ人でもなければ、あるいはその町の村長さんで町長さんであったわけでもない。 この町の中で一番の厄介者、一番の問題児であった男でありました。その人がイエス様のところにやってきた、まあ、その人の意思というか、その人を取り付いていた悪霊の意思であったのか、その辺は定かではありませんが、まあ、基本的にはやはり彼の意思ということだと思いますけれども、でこの人のことはその後に詳しく書いてありますが、墓場に住み着いていた。しかも彼があまりにも凶暴であったので、まあ、なんとか町の人や家族もこの男を静かにさせようと、鎖につないだりしたんでしょうね。牢に入れたり鎖につないだりした。でも誰も彼を縛りつけていることができないほどに凶暴だった。そして、夜昼となく墓場や山で叫び続けていたというんですね。まあちょっと想像しただけでも身の毛のよだつようなですね。で後で洋服を着物を着て正気に帰って座ったというところがありますから、この人はまあいつも裸であったんでしょう。でもうまるで、まあ、狼男か雪男みたいな感じですかね。野生児になって、そして大声で叫んで、墓場で、大暴れして、周囲の人も、まあ、この人のところにできるだけ近寄らないようにしていたと思いますね。でもその人がたった一人だけ、この地域の中から一人だけイエス様を迎えに来た。そして開口一番何と言ったかというと、大声で叫んでいった、まあ、駆け寄ってきてイエスを拝してありますから、イエスのもとにひれ伏して、意図高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。これは彼自身が言ったというよりも、彼に取り付いていた悪霊が言っているわけですね。で、人間に悪霊が取り付くということは、まあ、これまでも何度か出ておりますけれども、正確なところはそれがどういうことなのかよく分かりません。ただこの人の場合は悪霊に取り付かれていた結果ですね、全く自分の、まあ、意識を失っていたのか、あるいは自分自身ではどうしようもないような状況になっていたのか、まあ、あちらこちらで、叫んだり暴れたりしていたわけですね。もう完全に自分の、まあ、自分の意識を失っている、そういう状態で、その中で悪霊がイエス様を見つけて、イエス様のところにこのやってきた。彼らはこのゲラサにいた人の中で誰も、ある意味では人間は誰もイエス様がどういう人か分からなかった、あるいはそれを拒絶していた。でも悪霊はですね、イエス様のことを知ってた。それで意図高き神の子って言ってですね、最高の、呼びかけをして命乞いをしているわけです。ですから彼らはこの人がただの人間ではなく神の子であって、まあ、彼らにどんなことでもできる方だということを悪霊はしてた。それ面白いですよね。ゲラサ人の人は誰も知らなかったけども悪霊はしてた。そしてどうか私を苦しめないでください。悪霊も苦しむんですね、まあ、イエス様の人間は何もできないけれども、イエス様は悪霊を苦しめ滅ぼすことがおできになるわけです。でなぜそう言ったかというと、イエスが汚れた霊をこの人から出ていけと、まあ、最初にそう遠くで見かけたか、あるいは近寄ってきた時に言ったんでしょうね。イエス様は彼のうちに悪霊がついているということを見抜いて出ていけと言われた。で悪霊の方が命乞いをした。まあ、命乞いというのは変な話ですが、でお前の名は何かと尋ねたんですね。悪霊に名前がある。人間に名前があるように悪霊にも名前があるようですね。天使にも名前ついてますけども、まあ、こういう霊的な存在のについては、まあ、正確なことはよく分かりません、はい、ただ、まあ、この悪霊はレギオンだと自分のことを言ったんですね。そのレギオンというのは軍隊の、日本語で言えば中隊とか大隊とかっていう意味で、だから一人の人間にたくさんの悪霊がついてたんですね。取り付いていた。そして、この悪霊は自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。 よっぽどこの地方が住み心地が良かった。悪霊にとってみれば、もちろんイエス様の活動されたところにも悪霊に使われた人はいましたけれども、さらにここは居心地がいい。それは当然ですよね。イエス様が来ても迎えにも行かないところなんですから。でも悪霊にとってはですね、天国なんですね。変な話ですけど、もう自分たちやりたい放題、やれたわけですから、ここに居心地がいいからおらせてくれと。でそこでイエス様が山腹に豚の大群が飼ってある、まあこれが最初に言いましたけれども、この地域が異邦人の地であるということの証拠になるわけですけれども、あの豚の中に送って彼らに乗り移らせてくださいと悪霊が頼んだというんですね。でイエス様はそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って、その人から出て行って豚に乗り移った。そうすると2000匹ほどの豚が険しい崖を駆け下りて、湖すなわちガリラヤ湖に流れ落ちて溺れて死んだ。身の毛もよだつようなですね、これは恐ろしい状況ですね。ブーブー言いながら草を食ってた豚が目つきが変わって、豚の目つきが変わったと、なると一斉にガーッと走ってですね、湖の中に落ちて死んじゃった。まあこれを見ていた人は驚きますよね。それはこの悪霊とのやり取りなんかっていうのはイエス様しかわからないわけですから。ただその豚を飼っていた人や周囲の人たちは、この変な男がいきなりイエス様のもとにひれ伏したかと思うと、なんか会話を交わしたと思うとですね、その近くにいた豚がみんな死んじゃったと。何が起こったんだろう。でその悪霊に使われていた人が着物を着て正気に帰って座っている姿と、豚がその海で溺れてしまって湖で溺れている姿を見てですね、大変驚いた、恐ろしくなった。しかしこの地方の人たちはその姿を見てですね、ああなんと素晴らしい方だろうか、自分のところにもこういう人がいます、こういう問題があります、どうぞイエス様助けてくださいとは言わなかったんですね。これまでのところを見るとですね、誰かがこういう経験をすると他の人がたくさん来てましたけれども、このゲラサ人の地のゲラサ人たちはどうか自分のところから離れてください。悪霊が住みやすいはずですよね。そういう環境が整っているわけです。彼らは、むしろこの、悪霊に疲れていたこの男は特別でだったかもしれませんが、他の人たちもですね、ある意味では神からは離れていた人たちですね。また清められて、また神によって助けられること、救われることを拒絶していた人たち、悪霊や悪魔やサタンやですね、そういう悪の力に魂を売って、そして、自分たちで好き放題のことをしていることにむしろ喜びを感じていた人たちなので、イエス様が来られてみんなの悪霊を追い出されてしまうと困ると思ったんですね。立ち去るように願った。でイエス様はそうかということで、また船に乗って帰っちゃったんです。帰ろうとされた。わざわざ来たんですよ、ゲラサ人の地に。湖一つ隔てた向こうでは大スターの人がですね、お供を連れて命がけで湖を渡ってきたのに、そこでこのイエス様が何かをされた人、イエス様によって救われた人はたった一人しかいない。もっと大々的にですね、これ何千人何万人の人が、イエス様によって救われて生き方を変えていただくのかなと思ったら、そうじゃないんですね。この人だけなんです。でイエス様が帰ろうとされるのを見てですね、この男が慌ててしまった。悪霊に疲れた人、イエス様どうぞお供させてください、一緒に行かせてください、こう言ったんですね。なぜこう言ったのかなと考えると、やはり、自分をこの悪霊の力から解放してくださったイエス様についていきたい、この素晴らしい人に自分についていきたい気持ち当然あったでしょう。あるいはまた自分の過去を知っている人たちのところに帰っていくことを彼は恐れたのかもしれません。イエス様はこの後で、あなたの家、あなたの家族のところに帰ると言われましたから、散々迷惑をかけてですね、鎖につながれたり牢屋に入れられたりなんかして、ことのある自分の家族のところに帰るということを彼は拒んだのかもしれない。あるいはまたその地域に行ったらですね、同じような目に遭うんじゃないかという恐れがあったんじゃないでしょうかね。救われた、これで悪霊を取り除いてもらったけれど、また あのゲラサの地、イエス様を拒絶したあの地域に自分が行ったらまた同じような目に遭うんじゃないかという恐れが彼の心にあったと思います。だから一緒に行かせてください、イエス様、もう私はこの地にいたくありません、あなたと一緒に行きたいんです。しかしイエス様は静かにこうおっしゃいました。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。それは皆驚いたと思いますよ。この人有名だったと思いますからね。墓場で叫ぶ男とか、なんか名前がついてるですね、こういうなんかひどいことをする人は大体もう有名になりますからね。今はあんまりそういう人は見ませんでしたが、僕ら子供の頃はなんかですね、なんか時々怖い、おじさんの噂とかですね、本当じゃないんですけどね、ありましたね。あそこの角の家にはなんか恐ろしいおじさんが住んでるとかですね、あそこは近寄るなとかね、なんかそんなことをよく言ってた記憶がありますけども、まあこの人のことを知らない人はいなかったと思いますよ、デカポリス、この地方でね。その人が普通の格好をして、いや私は実はこうでイエス様がくれを出してくださった、みんな驚くでしょうね。ですからこの男は悪霊に使われていた男から宣教師になったんです。この間筑紫哲也の番組かなんかで、元暴走族のお兄ちゃん見られました、暴走族のお兄ちゃんが、今進学校に行ってる人ということでね、紹介されました。で、まあ、そこの教会、まあ、彼の教会の牧師が金沢さんといって、バラバミッションの時に広島にも来た元ヤクザの人ですね、でその金沢先生と、そしてその青年とですね、ニュース33の特集で出てました。で彼は暴走族で、暴走族も大阪でも彼のことを知らない人はいないぐらいの暴走族の親玉だったんだけれども、神戸署かなんかに入っている時に、その辺のことはあまり詳しく言いませんでしたけど、まあ、とにかく信仰を持って救われて、そしてクリスチャンになってですね、で今は進学校に行って、いると。で奈良の生駒というところの進学校出てましたけど、僕はあそこの進学校に行ったことがあるんですね、なんかのキャンプで、まあ本当こぎ汚いというか、まああんまり大きな声で言っちゃいけないんですけど、よく今でもこんな建物があるなというのは、古いような、まあ、うちの教団の進学校はもっとボロなんですけど、まあ、それよりは多少マシぐらいな、ボロのところでしたけど、そこを彼が一生懸命庭を掃いてましたね。で彼がその土曜日の夜にですね、心斎橋かなんかに出て行って、そしてそのヤンキー風の兄ちゃんだとか、シンナーを捨てる兄ちゃんだとかにですね、トラクトを渡して、それで話を聞いてくれないかってですね、それで金沢先生を連れてきて、なんかお地蔵さんの隣かなんかでやってましたね、集めてね。でシンナーの匂いをさせてるようなお兄ちゃんを何人か集めて、神の泡を解いてた。で自分も過去そうだったけれども、生まれ変われた。でその番組の最後のところでですね、コメントを何人かの人のニュースのキャスターがしてましたけども、人間というのは変われるもんなんですねって言ってましたね。女の人ですかね、草のなんとかさんからちょっと、いくつになってもどういう状況からでも人間は変われるんですねって言ってましたけども、まさにあの人なんかはですね、大阪のレギオンと私は名前を付けたいぐらいの人ですね。で全く変わってしまった。だけども、まあ、その人は確かに、まあ暴走族のなんか族長かなんかで、族長とは言わないで何て言うか分かりませんけれども、だった、なんか喧嘩して人を刺したりですね、そんなことも何度もして刑務所なんかも入ったような人が、本当にまあ、テレビ見てる限りはですね、まさかそんなことをしてたように見えないですよね。本当になんか普通の柔らかそうなお兄ちゃんという感じなんですけど、昔の写真見ると確かに怖かったですけどね。牧師の金沢さんも、まあ、元あっちはヤクザで、広島にも来られましたけども、まあ、彼が大阪の小さな自分の家を改造したような教会の牧師をして、そしてそこに やっぱりそういう自分と同じような過去を持っている子どもたちを集めたりしてやってましたけどね、彼もまああるいはそうなんですね。でも私たちも実はこのレギオンに乗り移られた男と大して違わないと私は思うんです。この話を読むとですね、なんか特別な出来か、こんな変な人がいたのか、でもそんな変な人でもイエス様は助けてくださったのか、よかったなと思うかもしれませんけれども、実は私たちもですね、この男と大きな違いはないと思います。彼は悪霊に疲れて、人々を苦しめて、迷惑をかけて傷つけて、いました。そればかりではなく、自分も自分の身も傷つけたとありますけれども、私たちも悪霊には疲れていない、いませんけれども、罪の力に、縛られております。縛られておりました。そしてその結果、夜日となく墓場で叫び続けることはないにしてもですね、また暴れることはないにしても、私たちの言葉や行動によって多くの人を傷つけてきたと思うんですね。だからその違いというのは、まあ、たまたまこの人の場合は顕著であったということであって、でも私たちはそれがわからない、あるいは小さなことかもしれない。でも共通していることは、彼は自分の力でこの悪霊を自分の中から追い出すことができなかったと同じように、私たちも自分の力でこの罪の事故というものを、このまあ自分勝手なですね、罪人である自分を変えることができない、してはならないと思う悪をしてしまう、してよいと思う悪を善をすることができない、その点においてこの男と違わないんですね。そして人を傷つけるだけではなく、自分も傷つける。この人間の愚かさというのは、確かに他の人たちを傷つけたり、罪を犯したり、悲しませたり、苦しませたり、あるいはまあ殺したりということはどうかは分かりませんが、そして神を悲しませていますけれども、自分も苦しめてますね。劣等感やコンプレックスや弱さや悲しみや怒りや、自分自身に、自分が自分を傷つけるんですよね。自分が自分を痛めつけてしまう。この人はそれをたまたま石で自分の体を傷つけたというふうに書いてありますけど、私たちはそういうことをしないにしてもですね、自分を傷つけ、痛め、苦しめています。でもそこにイエス様は行かれたんです。この男はゲラサ人の地にいたように、私たちも罪の世界にいるんです。清い世界にはおりません。でもそこに、自分はそこから出ることはできない、自分はそこからイエス様に助けを求めに行くこともできなかった。でもイエス様は来てくださったんですね。イエス様は私たちのところに来てくださいました。神の位を捨てて人間となって来てくださいました。この男のところに来られたイエス様は私たちのところにも来てくださる。神が人となって来られたイエス・キリストは数字の上では一人なんですけれども、しかし一人一人、私たち一人一人のところに同じように来てくださった。海を渡って来られました。そして私たち一人をこの罪の力から、罪の呪いから解放してくださいました。彼から追い出された悪霊はどこに行ったか。豚に乗り移って、そして豚は湖で溺れ死んだ。まあそれでこの悪霊の気持ちが済んだのか、イエス様の気持ちが済んだのか、一体これはどういうことを表しているのかよく分かりませんけれども、まあ象徴的に考えるとですね、私たちの中にあるこの罪、私たちを苦しめている、しかし自分の力ではどうしようもないこの罪の事故というものを、イエス・キリストが許すために自らがこの 2000匹の豚となってくださったということなんですね。つまりイエス様は私たちが滅びなければならなかった、私たちが苦しまなければならなかった罪の結果として私たちが滅びなければならないのに、ご自分が十字架にかかって私たちの罪の身代わりになってくださったんです。だから豚とイエス様を比較して考えると何か申し訳ない気がしますけれども、まあ実そうなんですね。でもよく考えてみてください。この男をこの悪霊から解放してやってイエス様に何かメリットがありますでしょうか。何にもないんです。でこれでこの男を解放してイエス様は出てってくれって言われて帰っちゃった。まあ人間そのためにだけ行かれたんです。だからイエス様は私たちが一人一人ですね、この罪の力から解放されて、そして神の子となることができるように、本当の姿に戻ることができるように、この人は正気に着物を着て正気になって座ったと、しわ座っていると書いてありますけれども、私たちもイエス・キリストに来ていただいて出会うまではですね、自分の本当の姿を知らないんですね。知らなかった。自分がどれだけ人を傷つけ、また自分を傷つけていたかということを知らなかった。でもイエス様が来てくださって私たちのその罪の呪いを引き受けて罪から解放してくださった。その結果自分の姿を本当に、自分の醜かったことを、愚かだったことを、罪深かったことを知り、また正気に帰ることができているわけですね。神の子になることができているわけです。この人がまあイエス様についていきたいとこう言っておりますけれども、イエス様に救われた時には、多くの人がですね、この教会に住みたいと思うそうですね。いいなあ、牧師は教会に住めて、いつもイエス様に近いところに、いつもお祈りができて、いつも聖書が読めて、ゲラサ人の地じゃないところだからいいなあなんてですね、まあ、あるいはそう思われた方もあるかもしれない。私なんか生まれた時から住んでるんです。もう、いいことばっかりだと思うかもしれない。そんなこと全然ないんですね。ここもゲラサ人の地なんです、天国に行くまでは。でもイエス様についていきたい。もうああいう罪の世界から自分を引き上げてください。もう関係のないところに行きたい。もうイエス様と常に一緒にいたい。そう思う私たちにイエス様はこう言われるんです。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。あなたの罪深さを知っている人のところに来なさいと。我々はそういうことをあんまり言いたくないんですね。自分が信仰を持ったクリスチャンだということを人に言いたくないのはですね、自分がどれだけ醜いかということを知ってるからなんです。クリスチャンだというとですね、ほうほう、あんたでもクリスチャンになるんかって言ってですね、本当それでもクリスチャンかとかって言われますからね。そう言われるのが嫌ですから言わないんです。黙っておきたいんですね。でもその醜い自分を知ってるところに行きなさいって言われるんです。その罪深い自分を知ってるところのところに行きなさい。そして主がイエス様が私たちにどんな大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを、あなたのことを知ってるところに行って話しなさい。だからこの男が海一つ隔ててですね、またカペナウムとかそういうところに来たらどうでしょうか。この人の話は全く説得力があります。いや私は昔ですね、墓場に住んで鎖を引きちぎって石で体をかきむしって、大声で叫んでいたものなんですが、今こんなになりましたって言われてもですね、そう？そうは見えないねっていうことでですね、説得力がない、まあ、この間のニュース番組でもあのお兄ちゃんの、名前忘れちゃったんですけど、あの暴走族の時の写真を見るまではですね、この人がそうだったとは絶対思えないですよね。あのバラバミッションで来たヤクザの人たちでも、金田先生でもそうですけども、こう指のないところを見て背中の彫り物を見ないことにはですね、この人が元ヤクザだとは全然思わないんですね。でもその人の過去を知っている人のところに行ったらみんな驚きます。だから私たちの罪深さや醜さというものは、むしろイエス様の素晴らしさを証しするための手段になる。恥ずかしくてもそれでいいんですよ。体裁を取り繕う必要全然ないんです。 自分はクリスチャンになってこんなにいい人間になったんですということを言う必要はないんです。イエス様が何をしてくださったかを言えばいいんです。こんな私でもイエス様は愛してくださったんだ、こんな私でもイエス様は十字架にかかって私の罪を取り除いてくださって、私を生まれ変わらせてくださったんだ、イエス様のところに行った時に私は生まれ変わったんだ、そのイエス様の大いなる技を知らせることが私たちにも必要だということ、それをイエス様は求めていらっしゃるということなんです。この男がイエス様によって隠れを追い出していただいた、ゲラサ人の地に帰りたくないと言った、また自分はそういう状況になるんじゃないか、また私は、罪人に戻ってしまうんじゃないか、そういう気持ちが時に私たちのこの信仰生活の大胆さを失わせるんですね。隠れたところだけのクリスチャン、普通の生活ではそんなことはもう全く関係ないから、そういう関係の中に入ってしまうと自分はまた罪に、悪霊に疲れて罪に負けてしまうんじゃないか、そんなことを考えていては私たちは本当の証人にはなれない。それはまた逆戻りなんですね。結局それはですね、自分の身に可愛さなんですよ。結局自分が可愛いと、自分を救いたいというその自己中心的な、それこそがまさにですね、悪霊に疲れた、罪に縛られたと同じことなんです。それでまた自分が罪にの世界に戻って自分がまた呪われても、それは仕方がないんじゃないか、それでもいいじゃないか、イエス様をしてくださったことを一人の人に知ってもらうべきじゃないかという気持ちがですね、実は、まあ、これは逆説的でようですけれども、私たちの救われた証拠なんです。それまで自分のことしか考えなかった、周りの人をみんな傷つけても自分が幸せになること、自分が喜ぶこと、それだけを求めていた。しかしその結果、周りの人も苦しみ、また自分も苦しめていた。でもイエス様は自分の幸せを捨てて、自分の全てを捨てて私たちのところに来て、そして命までも捨てて私たちを救ってくださった。ああ、もうイエス様は全て私を救ってくださったんだから、私に残ってるものは何もない、自分一人が幸せになろうと思ったけど、もうその必要はない、イエス様が私たちに最高のことをしてくださったんだから、もう何も自分で求めるものはないじゃない。私たちも一人のレギオンとして、一人のこの男としてキリストのことを伝えるのであります。そしてまた、自分は自分の力ではどうしようもない、本当に醜いものだ、なんとかこの自分というものを直してもらいたい、自分のこの醜い性格を直してもらいたい、自分の愚かさを直してもらいたい、また自分が自分で愛せない、そういうことありますね、自分で自分を愛せない、それはまさに自分を傷つけていることですね、自分で自分を愛せない、そんなあなたのところにイエス様来てください、あなたのために来てください、そしてあなたを愛している、あなたのために全部捨ててもいい、あなたはそれだけ価値のある人なんだと言って、今日もですね、私たちのところの、私たちのために湖に渡ってきてくださいます。イエス様の目から見たら、価値のない人は一人もいないんです。無駄な人は一人もいないんです。滅んでいい人は一人もいないんです。このゲラサ人の地の、このどうしようもない町の一番悪い人でも、イエス様の目には高価で尊い人なんです。だから私たち一人一人が無駄なわけはないんです。生きてる価値のない人間は誰もいないんです。みんな神の目から見れば本当に宝石のように輝いている。イエス様は私たちを今日もこの罪の悩みから、苦しみから解放して、神のことなることを求めておられる。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、天のお父様、感謝をいたします。私のような 本当に罪深い愛のない、また自分勝手で思いやりのない、配慮のない、人を傷つけるばかりのもののために、また自分自身を愛せず生きていることに嫌気がさして、神を呪うような、そんなものでもイエス様、あなたはこれを愛して、そしてその苦しみから解放するために今日私たちのところに来てくださっていることを感謝します。そして私たちのこの醜い罪を自らが背負ってゴルゴダに登っていかれました。十字架の上で私たちの代わりに苦しみ痛み命を捨てられたことを感謝いたします。そのおかげで今私たちは罪から解放されました。相変わらず罪の力に負けることもあります。しかし聖霊の力によってこれに打ち勝つこともできることを感謝いたします。しかし私たちはこれからもこの異邦の地、あなたを拒絶し、あなたを歓迎しない、この罪の地に生きていかなければなりません。一日も早くあなたのところに行きたい思いでありますが、イエス様、あなたはあなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさいとおっしゃいました。主よ、どうぞ私たちは恥も外聞も捨てて、本当に自分の弱さ、醜さをさらけ出して、そんなものをもう愛して救ってくださったイエス様を証しすることができますように。どうぞ今日も私たちを使わせてください。裏表のない、本当に心からイエス様に従い、罪の力から解放された、この喜びを表現していくことができますように。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。